的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そして番組をご一緒にお届けするのはこの方、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
大野さん、今日もよろしくお願いします。はい、そして今日もですね、最初のコーナー総ミラ会議に入っていくんですけども、ゲストはこの方でございます。榎木則子さん。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。いやー、菊池さん、大野さん、これ半年ぶりですよね。
ね、
私今年のね3月までは総ミラご一緒させていただきましたけれども、はい、それ以来となります。はい、お久しぶりでございます。リスナーの皆さんもお久しぶりです。
はい、ということで、3年間ですね、ソーミラーでご一緒させていただいた榎木さんを今日もお招きしてですね、ソーミラー会議のコーナーではいろいろとお話をしていきたいというふうに思っています。
あれでしょ、この番組って終わっちゃうんですよね。
そうなんです。はい、実はですね、2021年の6月から約3年半ですね、お届けしてまいりましたが、このソーミラー相対的未来情報発信番組なんですけども、本日をもちまして最終回となります。まあ、とても寂しいものがありますけども、まあ、楽しく、
ね、そうですね、最後はちょっと楽しく締めたいですもんね。ね、いや、お疲れ様でしたですけど、これまで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。またこうやってまた3人でご一緒できて嬉しいなと。
実際には私たち番組はご一緒はしてないんですけれども、私ラジオ日経でビジネスエクスプレスという番組をさせていただいているので、はい、その収録の、
ね、
スタジオ前ね、結構顔合わせは毎週してるんですが、
そうですね、
なんかちょっとやっぱ久しぶりのこう3人だからドキドキしちゃうな、なんか、
はい、ありますよね。そうなんです。ということで、この3年半お届けしてきた、はい、そのソミラの、まあ、歴史を振り返りながらですね、今日は番組をお届けしたいなと、そんなふうに思っております。
はい、
この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトから、チェックいただければと思います。そちらもぜひご覧になってください。それでは番組スタートです。
ソミラ会議。
ソミラ会議の時間です。本日のこのコーナーでは、もう何といっても2021年の6月スタート時からですね、もうメイン MC のお人方としてこの番組を盛り上げてくださり、そして昨年はですね、世界一周、いやー、一言で、まあ、四字熟語世界一周、うん、まあ、一口で言うのは簡単ですけど、これもう本当にですね大変なご経験をされてこられた榎木則子さんにですね、スタジオにお越しいただきました。これまでの3年半の歩みをですね、一緒に振り返っていくということで、改めて榎木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、世界一周、今年の3月中旬まで1年間行ってきましたけど、その間、総ミラの、まあ、菊池さん、大野さんにも、ご配慮いただいて、スタッフにもご配慮いただいて、その渡航先から総ミラには、
ありましたね。
1年間出演させていただきました。
いろいろありましたね。途中で通信落ちるとか。
落ちることも、いや、ケニアで落ちましたし、南極も繋がらないからごめんね、みたいな、はい、キューバもダメでしたけれども。
ね、
でもなんか、ね、その、随所随所で、旅先からなんか毎週日本を意識することができて、こう2人を意識することができる機会っていうのは私にとっても本当に貴重でした。
まあ、そういう意味ではあれですよね、もう毎週毎週ですね、はい、もう世界のいろんな場所から臨場感満載で、榎木さんがいつもお届け してくださっていた。いや、本当に大げさではなく昨日のことのようにですね、いろんなことを思い出します。
はい、3年半ですもんね。
ちなみに、そのなんでそもそも行こうと思ったんでしたっけ。
アナウンサーキャスターとして、まあ、日常的にこういろんなニュースをお伝えする立場でありながらも、現場をあまりこう取材できてなかったなっていう反省もずっとあったんですね。まあ、コロナになってなかなかこう取材にも出られないこうジレンマもありましたし、あとこう、まあね、ニュースをいただいて、で、まあ、アフリカにずっと興味があったんですけれども、専門家のお話をお聞きする中でも、私は行ったことがないけど、なんかもっともらしく質問をしていて、いや、なんかこう、54カ国あるのにその違いさえ分かっていない自分がちょっと恥ずかしくなってきたんですよね。まあね、あとはもう本当に純粋にもう旅が好きだったので、行ってみたいなって思いはもう20代からずっと世界一周に行ってみたいと、やっぱそのなんか時間とかなんかこういろんなものに縛られず行ってみたいななんて思いがありました。ただもう結婚もして子供も生まれて、なんか責任ある仕事をさせてもらっているうちに、こう自分で選んできた人生なのに、どんどんそれをね、しがらみに感じちゃってる自分もいたんですよ。なんかこう 申し訳ないですよ、本当にいろんなものに対して、目の前にある大切なものに対してもなんかちょっと、いやこれがない人生だったらどうなんだろうなんてちょっと思い描いちゃってる自分がいたりして、でなんかそんな中でこう夫に行ってみたいんだよねって言ったら、あいいんじゃないっていうふうに背中を押してもらったので、あえ行っていいんだみたいな感じで出かけることになりました ね。
で最初そういう、こう感じで行って、うん、実際今戻ってきて半年経って、うん、どうですか。
なんかね、好き嫌いとか自分の取捨選択がすごくはっきりするようになりました。あの以前だったらこういろんな情報に惑わされて、 あっち行ったりこっち行ったり自分の気持ちも結構フラフラしてたところがあったんですが、なんかね、なんでしょうね、自分の大切なものとか、まあでもそうですね、なんか物の本質を見るときにこういろんな情報になんか惑わされなくなってる自分がいるような気がします。なんか大切なものなんだろう、今一番やらなきゃいけないこと何とか、なんかね、すごくくだらない話もしていいですか。
はいはい、
家にあるシャンプーが旅の前は3種類だったんですよ、
はい、
夫用、娘用、そして私用。大体そのお家、はい、皆さんこうそれぞれ、ね、家庭 の、 その家族の人数分好み、今ね1種類しかないんですよ。なんかでもそういうのが、いやそこどうでもいいって本当は思っちゃいけないのかもしれないんですけど、なんかそこに何かこう自分の思いをかける時間があるんだとしたら他のところに使いたいと思ったりとか、なんかね選択肢が多い、幸せももちろんあるんですが、ありすぎると迷って何も選べなくなってる自分もいるような気がしていて、なのでこだわるところに時間を使いたいからこそ、自分の中でこだわらないことには時間をあまり使わなくなったような気がします。
じゃあ結構この3年で考え方っていうのは変わってきたんですか。
変わりましたね。ね、コロナもあったし、まあそうですね、一回仕事をガンと辞めて1年間旅をしたっていうのも、あなんかこうはみ出すというか、自分自身がこれまでのなんか人生からちょっと脱線するっていうことに、まあそのまあ、勇気をもらったというか、これでもいいんだってなんとなくこう自分のことも肯定することができるようになり、でまた脱線した人生を面白いねって菊池さんも言ってくださったり、ずっと旅の途中も応援してくださっている方もいて、なのでなんかもしかしたら私は脱線することが私の人生なのかもしれないとさえ思ったりしています。
菊池さんはこの番組をやる前と、はい、今この約3年半経って何かこう自分でこう変わったなと思うところとかって何かあったりしますか。
そうですね、あの皆様ほど劇的な変化が多分ないんです、うん、まあそれは年齢的なものはあるかもしれないんですけど、うん、ただ一つ言えることは、発信の機会をいただけて普段なかなかお目にかかれない方ともたくさんお目にかかれて、
はい、
毎週いろんな情報に触れることができて、自分も発信することができて、はい、皆さんのお話からいろいろ考えさせられることもあって、そうですね、あの昔からずっとあの視座を高める、視野を広げるみたいなことを研修講師としてやってる人間として、
うんうんうん、
そのこの3年半でその本質の部分って一体何なんだろうなということを、実はこの番組を通じてものすごく学ぶことができたっていうのは、もうこれは何事にも変え難い財産になってる、そんなふうに思ってます。
いや私はね、2人の影響が結構大きいですね。
私たちの影響ですか、
はい、ドキドキ、またそんなドキドキする。
まず、私やっぱりずっと新規事業やってきて、市場調査っていうのはすごくやってたつもりだったんですね、
はい、
でもやっぱり菊池さんのデータの収集の仕方とかランキングデータとかって正直言うと見たことないのいっぱい出てきたんですよね、
うん、
あれがまたすごく面白いし、うん、すごく役に立つんですよ、分析すると。
いや、そう言っていただけると。
これのやっぱりあとはその今まではそういうのが分析するのができなかったけれども、 AI とかがもう進歩してきているので、
はい、
そういう大量のデータを瞬時に処理できるようになったので、かなり高度な分析ができるようになってきたんですよね、うん、やっぱりそこがやっぱり一番違ったな、あの変わったなとは思いますね。
いや本当ね、菊池さんが毎週持ってくるデータがね、
いやもう面白いんですよ。
マニアックですけどね。
過去のやつこうリスト化するだけで売れるんじゃないかっていうぐらい、うんね、本当に面白いんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。あの新事業の、
いやこれ面白い
ヒントをいただいた。
でもそもそもこのでもそう見らって、この菊池さんの生き字引きみたいな存在をもうみんなに知らしめたいっていうことで、大野さんが
初めて会った時になんだこの人はこの人には勝てないと思って。
いや
そうですよね。そう、菊池さんをね、
いやそうなんですよね。いやだからディスラプター50とかはじめとした、うん、ああいうデータっていうのは本当みんなが見るようになるとやっぱアウトプットすごい変わってくるなっていうのはすごい感じましたね。
なんかそうですね、世界観を広げるという部分で、うん、なんか少しでもお力になれてたら嬉しいなと思います。あれですかね、それでいくと考えてみると総ミラの歴史って、うん、AI の発展の歴史みたいなところにもこう重なるところ
が。そうですよね。いや3年半前は、はい、AI 言ってる人いなかったけど、もう今はね、もういや本当にもう毎日毎日変わ
って、大野さん先駆者的におっしゃってくださった
んですね。私は、まあ、かなりやっぱオープン AI が流行る前からずっと言ってたんですよ。でいずれ市場調査とかも全部 AI がやるようになりって言ってたんですけど、ここまで早いとは思ってなかったですね。
早かったですね。
早いです。この2022年にまあ確か中旬、あの9月とか10月ぐらいにミッドジャーニーっていう絵を描く、
あ、そうですね、
ありましたね、ありましたね、
そう、生成 AI が出て、はい、そこが一気にブレイクしてって、はい、で、あの今のチャット GPT みたいなものが年末ぐらいに出てきて、そっからですよね。
うん、
そっからのもう進化がすごいです。
そっか、だから誕生から2年ぐらいしか経ってないってことですね、私たちが使えるようになってね、うん、当たり前に。
だから今もう高度なその大学の試験も回答できるようになってるし、もう一人よりも全然今優秀にはなってきてます。だそれを使いこなせるようになってくると本当に多分仕事のやり方とかっていうのも変わってくるんだろうなって気がしてますね。
AI でしょ、他にはこの3年間ではどんなことに何か変化を感じますか。
で私さっき、まあ、菊池さんからの影響と、あと榎戸さん、はい、榎戸さんが世界に行くって言った時に正直言うと私世界に全く興味がなかったんですよ今まで。
海外は旅行みたいなことも
行かなかった
。行かなかった。そうなんですね。
で世界ってどんなもんなんだろうと、うん、しかも語学が苦手意識が非常に強かったから全く行ってなかったんですけど、うん、行ってみようって言ってもうアジア ASEAN をとにかく全部回るって決めて、まずね、ってもうチケット半年分全部取ってほぼ毎週行くっていうのやってたんですけど今
そうでしたよね。
そうなんですよ。スマホさえあればどこでも行けるなと思って、うんうんうん、だし言葉も通じなくてもなんとかなるし、うん、でインタビューみたいなものもやってみたんですよ、うん、できるなと思って。
その翻訳機で。
そうです。
ああなるほど。
今 Google しかりしてもうなんていうんですか、性能非常に良くなってるので、はい、もうオンラインとかだともう普通に今中国語英語日本語とかで会話しながら普通に会議できてるので、
そこの
海外に対するハードルとか壁はだいぶ低くなった気がします。
なるほどね。オンラインでもかなりそのつながりやすくなったじゃないですか。それは、うん、まあ、コロナの影響でどこでもポンとこうつながれるツールがこう誰でも会議 に参加できる。 でもまたリアルでも本当にスマホさえあれば言葉の壁もなくなるし、まあ、エアのチケットだってすぐ取れるっていうところでは本当にいろんな壁がなくなった3年なのかもしれないですね。一気にね。
そこはだから大人になってからそんなことやるって思ってなかったんですよ。この年40過ぎてから。でも全然遅くないなっていう。
あ、確かに。
それでお互い考え方も変わったじゃないですか。
そうですね、考え方も変わりましたね、
うん、でもあれですよね、世界という観点でいくと、はい、榎戸さんはあれですかね、ビフォーアフターじゃないんですけど、うん、実際世界一周されてきて、はい、これよく聞かれると思うんですけど、うん、どの国が一番これからの榎戸さんの人生に、
はい、私の人生に
影響を与えてきそうな予感をされておられるんですか。
私はね、ちょっとその最近決めたことがあって、
はい、
私の人生のアフリカ比率を20% ぐらいこう占めていこうというふうに思ってるんですよ。
アフリカ比率
アフリカです。っていうのもね、私もそうだと思うんですが、多分リスナーの皆さんも皆さんもヨーロッパからと、まあ、アメリカからの情報ってすごく入ると思うんですよ。だから、うんうんうん、情報とか手に取ってる製品も含めてね、私たちの身の回りにあるものの情報、全ての情報って何パース、こう比率で言うと大陸6大陸、まあ南極はちょっと別としてもその6大陸あって、その比率で考えるとアフリカ大陸比率ってめっちゃ低いと思ってるんですよ。
そうですね。
でもそれを 1%2% 高めるとすごくイノベーティブな発想になるんじゃないかなと。全く違う世界があるので。でもやっぱり西洋文化だってアメリカからの文化っていうのは私たち結構影響を受けてるので、情報って入ってきやすいと思うんですよね。でもなんだろう、なんか まあ、今までこう触れたことない情報に触れる。で、私はその橋渡し役をすることができたらなぁなんて思っているので、まあ、その菊池さんからの答えで言うと、アフリカ全体というよりは、アフリカの中でもルワンダという小国があるんですが、はいはい、その国に、まあ、今ちょっと恋をしているような状況で、そう、
なるほど、
そう、まずね、30年前に大虐殺の歴史があった大きな、ね、うん、事件があったところですけど、今行くと本当に IT 立国で、本当に先進的な動きをアフリカの中でしてるんですね。アフリカのシンガポールになろうとしてる国で、まあ、本当に治安もいいですし、政治も今安定してますし、その昔の内戦があったみたいなイメージしか、まあ、ない方にとったら、行ってみたらすごく驚く国に変わってるわけですよ。
そうですね、なんか想像ちょっとつかない、ね、
多分アフリカ一私は安全だと思いますね。で、1230万人の国で、四国を少し一回り大きくしたような国土、うん、ね、そう、だから少ないようで、まあ、でも東京都民ぐらい人はいますよとっていう感じなので、大きな、そうですね、大企業だとそこにビジネスチャンスを見出してそこに行こうっていう国は、そうした企業はないかもしれないんですが、私個人的にはなんか人間の光と影をこう両方見ることができる国で、人間って光を作ることもできるし、一方で何かこう間違ったらこう、まあね、こう戦いって、今だってこう戦争って起きてるじゃないですか。だから人間と光と影をこう見ることができる、そこをこうしっかりと掴むことができたら、まあ、今後のなんか、まあ、大きくなんか話をすると平和みたいなことを考える上で、何かこう、なんだろうな、ヒントをくれる国なんじゃないかなと思ってですね、この年末、はい、年始1ヶ月休みを取って行こうと思ってます。おー、誰
がいるん
ですか？そう、すごい。行くの。そうなんですよ。12月後半から、はい、1月の中旬まで、ルワンダに行ってみて、なんか仕事作れないかなと、ビジネスチャンスないかなと思って、ちょっとそこはね、ソーミラの影響ですよ。なんかとりあえず一歩踏み出してみよう。今からでも遅くないぞ。なんかやってみようみたいなのは。
いや、でも絶対ありますよ。
ありますか？
なんか絶対あります。
そうですか。
で、そういうのを情報発信してると、うんうん、必ず刺さる人がいるんです。
そっか。いや、そう思いたいな。なんかね、会社も作りやすいんですって。その外資を取り込むために、それはその、ルワンダの施策として、やっぱり自分たちは変わらなきゃいけない。で、公用語も英語にしてたりね。もともとはベルギー統治の国だったので、フランス語だったりしてたんですが、外資を取り込むために、英語に変えましょうって2008年だったかな、2002年だったかな、結構大きく変えてたり、以前ソーミラでその中継先からお伝えしたかもしれないんですが、ルワンダって例えばビニールの使用とか輸出輸入製造禁止にしてるんですよね。なのでもちろん例外で使うこともできるんですが、だからこの世の中にゴミとしてプラスチックゴミが全然落ちてないので、うん、本当に綺麗だったり、だから人間決めればなんとかなるんだなと。今ペットボトル日本からなくしますなんて言ったらすごく大批判というか、うん、ね、反対が起きそうですけれども、でも一方で本当に水質汚染だったりゴミ問題みたいなことってそこにこう蓋をしちゃってる現状もあるじゃないですか。2050年、海の中にいる魚の量とプラスチックの量が一緒になるなんていう、ね、みたいな数字も出てるじゃないですか。
そうですね、海洋プラ問題ですね。
そう、海洋プラ問題、はい、にもかかわらず、私たちは何ができてますかみたいなところが、やっぱりなんだろうな、こう思い切ったこうことをしている国に行くと、うんうん、まあ、規制緩和みたいなものがこう、そうですね、日本と違う考え方を持っている国に行くと、そうですね、なんか学ぶことがあったりするかなと思って、ちょっと行ってみたいなと。
菊池さん出資しません？
どうしよう、いいな、嬉しいな。
ちょっと やっちゃえばいいじゃ
ないですか。だから、でもね、何をやるかまだ決めてないのよ。どうしたらいい、
日本 のシングルマザーの方がお子さん連れて、はい、タイ料理店をルワンダでやってたり、
いや、そうですね、
されてらっしゃったりとか、
はい、その本も読みました。
あ、ですよね、はい、面白い本でしたよ ね、 あとはあれじゃないですか、フォルクスワーゲンとかアリババもそうなんですけど、世界の国が結構アフリカで最初にビジネスをやるときルワンダ選んでるんですよね。
そうなんですか。
そうです、雇用を担保しながらカーシェアリングをやらせてくれとか、電子商取引のビジネスを我々にある程度独占的にやらせてくれないとか。
あ、そうですか。
そういう意味でいくとルワンダって私も実はもう10年くらいずっと週に1回ルワンダの情報を検索するんです。
もしかしたらすごい人かもしれない。そうか、じゃあちょっとちょっと アドバイスはちょっと、うん、菊池さんにもらっていこうかな。本当に
あとやっぱりあのビル・ゲイツとかの投資してる動きとかを見てもやっぱり今アフリカで、養殖もそうですし漁業もそうですしあと畜産も、うん、あの今アフリカでやってますね、
うんうん、そうですか。
ビル・ゲイツがやっぱ可能性は非常にあるかなと思うの で、
そうです、ね、ちょっとでもあれですよね、やっぱり思うんですけど現地に行って実際現場を観察してるという、うんうん、
いやでもそれはね本当に
叶わないじゃないですか。
本当に
どこまで行っても
そう、私ね、はい、今回ねアフリカをね8カ国行ったんですよ。で、はい、世界では32カ国行って100都市以上回ったんですよ、はい、で自分の中でピンときたのがそのルワンダなんですね。だからこのなんかちょっと感覚的な私好きまあいろんな国も好きだったんですけどでもなんかこうポテンシャルというのか自分の中でもっとワクワクするもっと知りたいと思ったのがそこだったのでその自分の直感というか感覚を信じてみよう、うん、今までだったらねそれ信じられなかったんですよ。なんだろう、あの他の人はどう思うのかなとか本当にビジネスチャンスってあるのかなとかなんか実際計算して結局結果やめちゃうみたいになっちゃったりするところをいやもうなんかまあ、失敗していいとかそこまでは思ってないですけどとりあえずなんかねやっぱりあの誰かのために何かこう価値を作りたいっていう思いはすごくあるんですが、うん、でもやっぱり自分のそのなんだろう今まで見てきたその46年の7年の自分のなんか感覚の中でいいと思ってたものを信じてみるっていうのはなんかいいんじゃないかなと思ってます。どうですか。
いやいやもうあのあれ大事な人生訓を授かってる
なんかねそうなんかねもうなんか死ぬ時にやっぱこんなもんかって思いたくないなとちょっと思うところもあって、ね、
おっしゃる通り。
なんかねそうまあ分かんないですよどんな風にねあこなんかねあこうだったかって思いながら死ぬのかもしれないですけど。
いやいやでもかけがえのないご経験を。
いやありがとうございます。でもそれをねソーミラーをやりながら旅をしていいよという風に言ってくださった。菊池さん、大野さん、そしてスタッフの皆さんのおかげで実現したわけですけれども、ありがとうございました。
本当に素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
大野さん、あれですか、AI の話もありましたけど、うん、あと多分大野さん3年半やられてきてですね、印象に残ってる社会の変化とか、ビジネスの変化とか、終わりになったと思います。
やっぱりいろんな、先ほどね、菊池さんもありましたけれども、いろんなゲストの方来られて、やっぱりこう、勢いがある、ちゃんとこう、経営として伸びている会社さんって、やはりこう、ESG 投資とか、人的資本投資に、ものすごいやっぱり積極的だなっていうのはすごい感じましたね。で特に海外外資系の企業であればあるほど、あと、国際的な、やっぱりビジネスをやってる人こそ、非常にそこの部分力を入れてやっていて特にヨーロッパ含めて今ものすごい企業さんやられているので、うんうん、やはり日本ものづくりのこの日本企業の中小企業の人たちもこれからやっぱりそこに向けてしっかり対応していかないとこれから の、 そのビジネスに大きな影響を及ぼすんだなっていうのをすごく肌で感じましたね、
うんうんうん、いやいやいやありがとうございます。もうあっという間に時間が。
まさか、本当に
時間が経過していて。
もう、はい、そうだ、このコーナー、締めなきゃいけないですね。
いや、そうなんです。ということでですね、今日は、今日最終回を迎える、ソーミラなんですけども、はい、最初からずっと携わってくださった、榎木と紀子さんをお招きしてですね、3人でソーミラを振り返るというコーナーをやってみました。はい、ということで、ここまでソーミラ会議のコーナーでした。榎木さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、せっかくなんでいつも通りやってみようと思います。ということで166回ですね総ミラの歴史、うん、いや一言で言うと166回、まあその言葉通りなんですけどもいやいやでもやっぱりいろんな方との出会いいろんなデータとの出会いそうですね、あと皆様との連携、はい、素晴らしい3年半だったなと改めて思います。で、そうみらですからやっぱり未来を見通すためにだなということで最後はこんな話で締めてみたいと思います。今後もぜひ国策には注目なさってください、うん、そんな話です、経済産業省の新規会とか研究会を見てると、まあ、直近もですね例えばですねいろんな委員会が立ち上がってますよ。ソサエティ 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会というのがはいちょうど10月30日から始まってる、うん、ということでですねああこういう人材を育てていかなくちゃいけないんだなっていうようなことをですね国が考えているそういうものを見ているとどんなところにビジネスチャンスが浮かび上がってくるのかなというのをですねソーミラフリークの皆様はですねやっぱり 株の格言でも国策に売りなしという言葉があります、
うん、
国が言った通りになるということはないんですけども、でも大きな方向性を示してくれるルールを作っている人たちの考え方を知るというのはビジネスの要諦だと思いますので、世界の情報であれ日本の情報であれですね、経産省の審議会研究会のサイトはですね、これからもずらっと眺めてもらって面白そうだなと思うものがあったらですね、ぜひチェックなさってください、うん、そんな中で、私はこの3年半の総ミラの中でですね、実は結構言ってきたのが、産業構造審議会の新基軸部会は気をつけて見ておいた方がいいよという話をしてきたんです、
はい、
でちょうど今年もそうですね、夏に一回大きな方針が出てしばらく開催がなかったんですけど、この10月29日にですね、新しくまた会合が始まって、日本って結局デジタル社会の実現が遅れてしまったので、
うん、
国力がダウンすることにつながってしまっていると思うので、そこにフォーカスを当てた会合が始まるんだなとか、価値創造経営省委員会、さっき大野さんが言われていた話にも全部つながると思うんですけど、そういう委員会を作っていよいよもって価値創造ということを企業が真剣に考える土壌を作ろうと、そんなことも含めてですね、こんな方向に行きそうなんだ、こんな感じなんだみたいなことをですね、新基軸部会、これは皆さんぜひ覚えておいてください。そして、もう一つちょっと世の中を見る視点ということをお伝えしておくと、国策で未来予測をしているデータの中でイラストが出てきたら要注意。
どうしてイラスト、
はい、イラストってあれですよね、多くの人に一見して分かりやすく伝えるという機能があるじゃないですか、うん
はい、
つまり専門家だけ宣言に見せるんではないと、多くの方が例えば今 YouTube をご覧の皆様には画面を投影してるんですけども、サイバー空間を通じてフィジカル空間で社会経済活動に参加と言われても、その言葉だけだと分からないじゃないですか、でもこんな空間なんですよと、例えば病床にいる方もサイバー空間を通じていろんなスポーツイベントに参加できるとか、いろんなフィジカル空間に顔が出せるようになる、こういう空間って素敵じゃないですかみたいなことを言ってるわけですね、
はい、
こんなような世界観というのを知らしめてくれるものは、いよいよもっと本気度が高いという、多分そんな見方が出る。
なるほど、イラストがあったら本気度が高い、要注意だぞと、
そういうことですね、
はい、
そんな言葉をですね、総ミラフリークの方に残していきたいと思います。では最後にですね、総ミラ総研的な視点です、これからも国策を確認しながら未来に思いを馳せてください。今申し上げた通り、イラストで未来像が書かれていたら要注意、
はい、
そしてこれも大野さんも非常にお得意なところなんですけど、国策を見ながら投資家の動きを見る、
うん、
そうすると未来伸びるビジネスが世界でも日本でも大抵わかるようになります。どうかこれからも邦画になるような情報をですね、いろいろ見つけながらビジネスの展開をなさっていっていただけると嬉しいなと思います。今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
2021年6月よりお届けしてまいりました総ミラ、相対的未来情報発信番組は本日をもって最終回となります。リスナーの皆さん、今まで本当にお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
改めてお礼申し上げます。で、次週11月7日からですね、新番組グローバルビジネス総合研究所という番組がスタートします。略称グロビズという名前になります。皆さんぜひですね、世界のビジネストレンドや経済動向をですね、掘り下げて、最新のビジネス情報とともにグローバルのネタをいろいろ展開していくと、そんな番組になっていきますので、深い洞察をリスナーの皆様に共有できる、そんな番組を作っていきたいというふうに思っております。ということで、あっという間に寂しいです、 お別れの時間が近づいてまいりました。ということで、榎田さん、今日ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、そしてですね、大野さんとも榎田さんとも3年半、
はい、
長きにわたりまして、
はい、ありがとうございました。
もう思い出満載です、はい、もう感無量という感じなんですけども、最終回ということで、ここまでありがとうございました。お届けしましたのは、私菊池健一と
大野休みでした。
それではまた来週からのグローバルビジネス総合研究所もぜひ お楽しみになさってください。ありがとうございました。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。